独身ナウポッドキャスト浅川図です。
はい、林啓司です。
ということで、はい、今回はね、林啓司くんの番でございます。
はい、サーキットの狼じゃないわ、サーキットの娘で、これね、池澤聡さんのサーキットの狼っていう漫画があったの、昔。
そう。
タミオさんはすぐパクるからさ、いろんなもの。
タミオのその曲のタイトルってこういう文字ったやつめっちゃ多いんだよね。
ほとんどパクっとんじゃないってか、まあ、半分くらいパクっとんじゃないかなって思うぐらい。ああ、
パロディが多いんだよね。
で、まあ、これパフィーなんだけど、まあ、有名な歌で言うとさ、アジの純真、何さにまつわる、エトセトラとかあるけど、
カニ食べ行こうだな。
そうそうそう。でも俺は、このサーキットの娘はね、めちゃくちゃ好きで、何がすごいかっていうと、まあ、俺は単純にロックンロールがもともと好きだから、タミオ流のロックンロール、まあ、いわゆるさ、まあ、チャックベリー的な感じの流れの、
はいはいはい。
でれれんてんてれれんてんてれれんてんてみたいなのあるけど、
スタンダードなのね、
スタンダードなのね、ジョニー・ビッグッドとかさ、キャロルとかさ、スイートリトル16とかそういうのあるんだけど、でもそういうのをちょっとタミオ流にブワッてひねくれた感じにいじって、タミオ流のロックンロールに仕上げたっていうのかな。
まあ当然この曲もやっぱりビートルズのフレーズとか出てくるんだよね。でっててれれれれれってフレーズ出てくるもんね。
デイトリッパーだな。
そうそうそう。
うん。俺らの世代は別にね、なんとも違和感感じないんだけど、俺らの世代っていうか俺の浅川くんかな。でもね、これね、うちのちょっと親とかの世代だと気持ち悪いって言うね、このメロディ。
おー、なるほど。
あえてさ、フラット。っていうかさ、あえて半音ずらしたりとかする感じあるじゃんね。
あるある。
で、そこで、お願いっていう、なんかそこでフォローする感じ、フォローするサビっていうのかな。
なんか煮え切れないところあるよね。
そう、
ね、
そこがかっこいいっていうかな。まさかそこはね、なんだろうな。完全なロックンロールじゃなくて、ふざけたロックンロール感っていうのかな。これが、シングルオリコンチャートでナンバーワンになるっていう快挙。
この曲を評価してる人で多いのが、コード進行がすごい変わってるっていうのはあるんだよね。そうね、サビの最後の方のさ、誰より早く帰ってきてね、私のところへ、おーね。ここってすごく変なんだよね、だから。なるほど、こういうやり方があるんだっていうさ。
そうそうそう。
この辺がすげえタミオ節なんだよね。
タミオ節だし、ちょっと俺らが好きなさ、オルタナー系っていうかさ。
そうそうそうそう。
多いじゃん、こういうのって。ペイブメントとかこういうのやりまくってる感じするしさ。
ちょっとずらしてるっていうね。
そうそうそう。だからこういうずれ具合もまたね、かっこいいし、で、すごいいい曲だし、すごいロックンロールだし。
このサビなんかもそうだけど、ネズミ色に輝くアスファルトとか、この辺とかさ、すげえ定番のロックのフレーズとかメロディーなんだよ。それが、最後の方に、あれなんでここふわふわふわふわしてんだろうっていう、落ち着かない感じがすごくやっぱり、まあ、独特なんだよね。
これね、もう、これの雪が降る街か。
あの曲もそうなんだよね。ね、
あのぐらいの、あの時のもう、ユニコーンの後半からもう、ね、タミオのちょっとね、ひねくれ感が、
そう。
出てたんだけど、
ユニコーンのほら、最後の曲、なんだっけ、あれ。
素晴らしい日々。
やっぱタミオの癖がすごい出てるよね。
そうだね。すごい何、同じリーフを繰り返すんだけど、単調なんだけど、それがなんていうかな、ブリティッシュロックっていうかさ、
定番のメロディーからちょっとずれてるっていう。
そうだね。タミオの歌でもともと一番最初にめちゃくちゃミリオンヒットしたさ、愛のためにもそうだよ。
ああ、愛のために、
うん。あれもなんか、サビがものすごい気持ち悪い感じのコードで。
わかるわかる。
スルメサウンドっていうのかな、俺の中で言うと、聞けば聞くほど、まあ、病みつきになるみたいな。
多分、この曲ってやっぱり音楽やってる人の方が、
あ、そうだね。
なんか、引っかかりがあるのかなっていう。
ね、普通の人からしたらあんまり評価が高くないんだよ、この曲って。
でさ、俺このサーキットの娘のさ、ライブ映像を見たんだけどさ。
あの、原付走るやつな。
それ PV だろ？
ああ、PV か。
じゃなくて、ライブの映像があったんだけど、あのね、ベースラインがめちゃくちゃかっこいいんだよね。あ、
すごいよね。ドゥルル、だから。ドゥルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルル
ルルルルルルルルルルルルル
ルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルル て、
そうそうそうそう、うん、下地がそこなんだよね。あとはさ、それをさ、このパフィーっていう二人に歌わせたっていうことが画期的だったんだよね。
そうなんだよね。
これが多分ね、ユニコーンとかタミオさんのソロでやってもね、
うん、
そこまでなんていうかな、あ、まあまあそうなんだろうなって感じなんだけど、
そうだね。
あのね、若い女性二人のユニットがこんななんかすっげー変わった曲をやるんだなっていう不思議さ。で、まあ、これさ、PV もさ、すげえすっとぼけてんだよね、うん、このパフィーがさ、
あの
ハイレグになったりさ、そのレース君の格好したり、ヤマハの CM の曲にもなってんだけど、
俺らでもできる PV だよね、あれ。作れそうな。
でもその手の抜き具合がやっぱいいんだよね。
わかるわかるわかる。すっげえわかるわ。
この頃のパフィーってそういう感じだったじゃん。ちょっと力んでない感じがいいっていうさ。
そうそうそう。まあね、そもそもね、パフィーってさ、あんまり練習せずにそのままステージ行ってくださいみたいな、そういう感じが良かったんだよね、当時の。プロ意識がないっていうかさ、素人で、もう行けませんかみたいな感覚が良かったのかな。
で、ね、二人とも別にハモったりするんじゃなくて、ずっとユニゾンで歌うっていうのも、まあ珍しいっていうね。
そう、踊りも特にないしね、
大した。そうそう。振りが、ただボックス踏むだけみたいな、ね。
そ, うそうそうそう。あれな。まあ、でもああいう時代だったな。あの後に本当に、そうだよ。あの後の不思議だよ。俺、あの後の不思議なダンスブームだよ。何なんだよ、あの、エグザイルとかさ、あの後に AKB とかさ、モーニング娘。が出てたけど。
まあ、踊りに力を入れてるよね。
ここまでだよね。もう踊りに力入れてなかった世代って。
そういう意味では、やっぱパフィーの後って出てないんだよね、まだね。
ないね。
あとはさ、この後にさ、ほら、椎名林檎とか出てきちゃって、結構本格的なロックの女性ボーカルとか、
そうだね、もう、
ユニットっていうよりは女性バンドとかさ、
東京事変とかもそうだけどさ、
うん、
まあ、あそこまで行くともうなんかミュージカルみたいなとこもあるじゃん、もう。
これがだから、前言ってたほら、林くんが言ってたキロロとか、ああいう女性二人のユニットっていうのがもうしばらく出てきてないんだよね。
そうだね、あの頃って千葉なんか、
女性二人コンビみたいなのが、意外といろんないい曲を出してるっていうね。
そうだね。あの時代には本当に、まあ90年代はまあ、本当にいい曲多かったなと。これはまあ、邦楽、洋楽含めてね。
今ってさ、そのまあ、例えば浜崎あゆみみたいな一人の歌姫タイプと、あとは AKB みたいなグループのもう両極端になっちゃってんだよね。
めちゃくちゃ女性グループ、オールじゃん。あの、なんだっけ、あの、自由。じゃあ、二時。
ああ、うんうんうん。なんか最近売り出してるやつな。
うん。
韓国のやつだっけか。
韓国のプロデューサーさんなんだけど、メンバーがほとんど日本人っていうとかさ。まあ、まあその他にもいっぱいおるんだけど、まあ、韓国の今のダンスシーンはすごいとは思うけど。
K-POP がね、すごいあの、アメリカでもヒットしてるっていうね。
そう、あれも男も女もそうなんだけど、まあ、パフィーみたいなことやったら怒られてまうだろうなっていう。
でもパフィーって海外で確かすげえヒットしてたんだよ。
そう、あのね、俺台湾遊びに行った時にね、
うん、
パフィーのね、ちょうどね、あのその何出したか覚えてないんだけど、
パフィーのねアニメがあったんだよ。
あったあった。なんだった。
アミユミとかって名乗ってて、
はあ、そのアルバムもあった。
その俺らが日本人が思ってる以上に海外での認知度が高いんだよね。
そう、海外でものすごい人気あるんだよ、パフィー。そう、アメリカでも人気あったんじゃないかな。確か
人気あったんだって。
ね、そう。だって、タミオって、なんだったっけな、ジェリーフィッシュ
な、まあ、よく組んでやってたからね。
やったりとかしとったし、いやーね、まあ、いや、話は尽きんからやめよう。こんぐらいで終わらすとこ。
な。
タミオの話すると長くなる。まあ、もう、いっぱい話したことあるんだけど、とにかくね、俺はパフィーの中では、このサーキットの娘っていう曲が好きなので。
パフィーで言うと初期の方の曲だよね。
初期、もう3枚目か4枚目ぐらいだよね。
シングルで言うとね。
でもこっからもう今から23年ぐらい前の話だね。すごいよね。だって俺とまた浅川くんが会う前の曲やで。
なおな。全然前ですよ。
ね。
うん。
そう考えるとやっぱあの時代って音楽面白かったなって思うな。
97年だから俺がちょうど初めて神奈川に引っ越ししたぐらいかもしんない。
あの、ペイブメントがブライトンコーナーズ出した頃だな。
確かに。まだだからペイブメントが解散してない時期ですからね。
わかるわー。すげえ。ってかもういかん。いい、もういい、もういいって。長い長い。長い、はい。トークが長い。はい。そういうわけでございまして。サーキットの娘っていうね、パフィーの K 曲なんですけれどもね。これめちゃくちゃかっこいいんで。これ奥田民生もね、セルフカバーしてるんだけどもね。
してるね。
うん。まあ、それもいいと思うんだけど、これはまあ、まず最初の、やっぱこの、パフィーの、
パフィーバージョンね。
パフィーバージョンを、やっぱぜひ、まあ、聞いていただきたいなと思います。
はーい。
はい。
浅川ずです。YouTube でほぼ毎日、独身ネタや時事ネタのラジオ動画を出していますので、YouTube にて、浅川ずか、独身ナウで検索してみてください。